間は毎月第1水曜日にお届けしている昼あやかしです。で、今日もです。今月もですね、スタジオには田中院姫子さんをお迎えしました。姫子さん、おはようございます。
おはようございます。
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
では、姫子さんからもう一方、はい、ゲストをご紹介していただいてよろしいですか。
今日はいつも電話でご参加していただいているゴーゴータスクくんが、スタジオに来ていただいてます。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
それともう一方、
はい、
はい、電話の向こうにも今日はですねゲストをお迎えしてるんですね。
はい、ドラッグクイーンのセシル、セシルちゃん、
はい、
おはようございます。
おはようございます。
お願いします。
お願いいたします。こんなビッグなゲストに囲まれて私初回最初でいいんでしょうか。
ね、すごいすごい。
すみません、よろしくお願いいたします。どうですか姫子さん、最近は。
最近はもうだから今ね、少し宣言が明けたので、それなりに、まあ、ちょっとまだ片町はそんなことないけど、それなりにね、にぎわってきているとは思うので、はい。
タスクさんはいつこちらに。
あ、昨日。
あ、そうなんですね、はい、うん、どうですか。
福井、
はい、
でも前より夜のなんか明かりとかが増えた感じはやっぱりしますね。
そうですね、
は
い、いつも日曜日やしよ、
う
ん、
あ、そう
平日に
平日ってなかなか、
そうですね、
はい、来られることないです。
基本は大体日曜日
か日曜日になるから祭日の夜にしか来ない。
あ、そうなんですね。
だから片町が死んでる時にしか来ない。
そんなこと
ない。片はどうですか、初めて。
あ、今日初めて来させてもらいます、うん、はい、
どうでしょう。
でも片町と全然雰囲気違いますよね、やっぱり。
そうですかね、
なんか、うん、いい意味で落ち着いた感じの。
そうですか。セシルさんは福井は、はい、いつ以来、
この間初めてその彩香さんの方行かせてもらって、
はい、
で今回ちょっとここからまた急遽連絡があって今回出させていただいてるっていう形になってます。
そう、30分前に連絡して。出るっていうね。
ありがとうございます。今日ちなみになんですが、日向さんはお化粧してくださっているんですよね、はい、うん、素敵です。
暑いです。
今日 あのコーディネートのなんかテーマってあるんですか。
今日はね、オールデイズ。
あ、オールデイズ。
オールデイズ。
、ね、まだまだこのコーナー続いてきますので、ぜひ姫子さんに会いたいとおっしゃる方ね、スタジオに遊びに来てはいかが
です
か。フェイスブックでもね、告知されていらっしゃいましたけどもね、
はいはい、フェイスブックライブすればよかったな。
あ、撮りながら。
ちなみに電話の向こうのセシルさんはどちらの方でいらっしゃいますか。
私大阪です。今も大阪から
電話 で、ね、
はい、参加させてもらってます。
うん、大阪は今日はどうでしょう、天気はどんな感じですか。
わ、天気はまあ普通に入れる、めっちゃ暑いです。でもなんか知らんけど、
あ、ムシムシしてる感じですか。
まだもう10月なのに、なんかすごいムシムシ、夏みたいな感じの天気ですね今。
なるほど、そうなんですね。タスクさん今日福井そんなジメジメしてないんでしょう。
でもやっぱり日光がすごい、福井の方がなんか暑いなって感じます、遅くより。
そうなんですね、
はい、
うーん、そうなんですか。あ、そんな、お三方をゲストにお迎えして今日の昼あやかしお送りしていきたいと思うんですが、はい、実はですね今日こんなテーマ用意してみました。
はい、
来月、まあ、中学校とかでですね秋合唱コンクールがありますよね、
はい、
うん、クラスごとに一致団結優勝を目指して朝練放課後練習、クラスのリーダー的な女子がぐいぐい引っ張っていく空気、担任の先生もみんなで力を合わせて最高の思い出作りましょう的な空気、そんな空気は私が苦手です。一致団結、これって学校行事で必要ですか、私は間違ってますか、という中学生からの悩みをいただいているんですが、どうですか。
ね、どうやろう。まあコミュニケーションは大事だと思うし、うん、ね、合唱はね、うん、それこそ私ずっと吹奏楽にいたの で、
うん、
なかなか好きな人と嫌いな人もいるし、
うん、
ね、あ、うん、歌われる人もいるし、
うん、
ね、そのまずその合唱っていう雰囲気は嫌なんやろな。
あ、なるほどね、
う
ん、
違うかな、はいはいはい、だからそれが嫌なのでみんな何もかもが嫌になってくるんじゃないかな。
うん、 どんな対策したらいいでしょう。
対策、
うん、どんな
歌歌いましょう。それいいな。リップシンクでどうですか。
大阪とかはどうですか。その合唱コンクールとかあるんですか。
僕の学校はなかったですね。
そうなんですね、はい。シシルさんはどうですか。
私学校高校の時かなにあっていましたね。確かに合唱コンクールで私もすごい苦手でした。
ああそうなんですか。どうされてました。
自分はそれこそさっき姫子さんが言うとったリップシンク。
やっぱりもうそこら辺からじゃなくクイーンがいたのね。
もうその頃から何かのかけらはあったん
ですね。なるほど、そうなんですね。まあでもその学生の時のそういったね、なんかこう学校行事っていうんですかね、まあ、合唱コンクールもそうですけれども体育祭とか。
私も体育祭は大嫌いだった。
うん、文化祭とかね、
まあ、この
秋はイベント尽くしですよね。
体育祭はね、うん、私たちサボれるのよ。
あ、そうなんです
か。裏番なんで。
あ、そう
か。裏番じゃないよ、ブラスバンド。
あ、ブラスバンド。あ、
裏番。そうそうそう、前の方にいてね、うん、そう入場行進とか。
入場行進とかしなくていいの。
はいはい、
副方やで
演奏すればいい
ね。
そう
ですね、なんか特別な感じもありますよね。まあそんな学校行事がね、こうみんなで楽しくっていうのと反面、こう先ほどの中学生のお嬢さんのように窮屈に感じてしまう人も多いですよね、うん、ということでこの一致団結というところから、こうこの一致団結が必要なのか不要なのかということでお三方にご紹介しているわけなんですが、
う
ん、
どうでしょう。
でもやっぱり他殺なくこなす能力をそこで得るチャンスなのかなと思うんですけど、なんていうか、
うん、
それこそ
かもなく、
かもなく、かもなく、かもなく、だけ将来役立ちそうじゃないですか。
あ、なるほどね。
世の中を渡っていく中で、
そうそうそうそう。
だから学生の頃からそのなんていうんですかね、まあその心の問題というか、そういうのもあった。あ、
僕は元から結構幼い時から気づいてました。
そういった時もそういうなんていうんですかね、こう男子と女子とこう合わさった行事ごとっていうのは何か違和感とかなかったですか。
あ、特にそこはなかったですね、うん、もう自然体に普通に友達感覚で、うん、なんか友達を性的な感じで見ることがあまりなかったので、そこが、
そうそう、誰でも男だなっていいわけじゃないしな。
そう
シシルさんはどうですか。
自分も結構ちっちゃい時からなんか、男性の方に興味があるっていうのはあって、でもなんか自分はどっちかっていうとそれをあんまり隠してない。
あ、なるほど。
タイプです。もう高校ぐらいの時には普通に周りの友達とかにも言ってたっていう感じですね、はい。
そうなんですね。
なんでだから女の子の友達とかも全然、普通に友達とかはめっちゃ多かったですね、どっちかっていうと。
そうなんですね。じゃあこんな学校行事とかも何の違和感もなく。
わあ、まあ違和感とかはなく普通に、それこそただ目立つのは嫌だったので。
あ、そうなんですか。
さっきみたいにとつなくこなして
そうなんですね。まあそうですよね、その今後社会に出ていくためのね、こう、
私は同級生ですし、フェイスブックでバレたよみんな。
ああ
、でもフェイスブックになどこにも書いてないのよ、私すっぴんも載せてないし
なってことですよね、
多分。分かった、高校を載せたしや。
ああ、なるほど。
高校を載せたし、その高校の子たちが、私やってバレたやん。メールが来て、そうなると思ってたって言ってメールが来た。
大事
か。そう。やっぱりいいみたいな感じやった。同窓会するし、そのまま来てくれって言われた。
あね、
でも嫌やけど。
行かれたんですか。
行っちゃいたい。
そうですか。タスクさん、そのご友人にそうだってことが分かった時は、そのお友達とかはなんていう反応でしたか。
僕は高校まではずっと隠してたんですよ、で専門行った時にちょっとバレるきっかけみたいなのがあったんで、まあなんかそうやねみたいな感じで、なんか前向きじゃないですけど、そういう感じに伝えたらなんか全然いい感じになりましたね、
ああなるほどね。テシルさんは 結構ね、ウェルカムだってさっきおっしゃってましたけど。
そうですね、うん、やっぱでもそれでもやっぱり、うん、なんかこうスッと離れていく子とかもおったもんなんですけど、うん、やっぱりそれでも仲良くしてくれる子大事にしたらいいかなって思って、
うんうん、
自分はもう全く隠さずオープンにしてましたね、
うん、なるほど、まあ、そういった学生さんたちはどうするべきでしょうね。
どうするべきやの、難しいなこの問題って、
うん、
団体行動ができない人やろ今の子にありがちや
な、うん、そうなんですよね、うん、
そうそう今の子たちってやっぱりゲームとかばっかりしてるし、はい、
そうですね。そして面と向かってお話をすることが、ね、どうも苦手なようですよね、うん、
そう私でも一回婚活の司会してた時に、その LINE 婚活っていうのがあって、はい、そこに行ったら、はい、みんな始まった瞬間に LINE を交換して、一言も喋らへんのよ、みんな LINE でやり取りしてるの。
その場でですか。
その場で、こう面倒見て座ってんのにこうやって LINE してんのに、
すごいと思って、私何のために呼ばれたのかと思って。
LINE だと流暢にお話できる、
ね。そうそうそうなんやろな、うん。
いろんな言葉が多分。
なんだ喋りいいやって言ったら、って言うやね。
そうなんですね。
すごいやろ、
うん。逆に全員がそういう人だから、逆にそのあれで盛り上がってそうですけどね。
なんかああなるほど、ね。
でも別にカップルができたわけでもないでしょ。いや知らんけどその後どうなったか知らんけどさ。
うんうん。
私の婚活はね、あんまり。あの最後告白タイムとかしないの。
あ、そうなんですか、
うん、もうだってあぶれる子たちがいるでどうせかわいそうやし、うちもあとは勝手に付き合ってくださいっていう出会いの場を与えるだけ。
へえ、うん、その後発展していったカップルとかはいないんですか。
いや、ねその婚活じゃないけど、うん、あやかしのお店に来てる中で、うん、5組ぐらいは結婚してるよ、お客さん同士で。
すごい、
あ、婚活ではない
けど、婚活ではないけど、
あ、まあまあでもね、
お客さん同士は
きっといいきっかけにはなってる
よね、うん、で2時間に呼ばれるけど
お仕事
じゃない、お仕事じゃないのよ、ただ来てくださいって言われるだけでさお祝儀払わなかやなお仕事ならお仕事はいりませんよって言えるけど、お祝儀払わなあかんし、うん、私らな結婚って取り返すことがないやんか。
ああそうですね、
もうだから結婚式に呼ばれること自体がものすごく不公平やと思うんか
まあそういう意味では
そうそう、だから歴代ずっといろいろな、私ももうこの年やし何回も結婚式ってどんだけご祝儀払ってるか
そうですよね一時的にガッて増える時ありますよね
ダミーで結婚しようかなダミーで結婚しようかな、
大事な
ご祝儀
始める
そうですか。そんなね、学生さんたちはやっぱりその学び、その
道場、それも勉強だと思うんで、うん、その、うん、いやじゃなくてさ、とりあえずやってみようっていうのがいるんじゃないかな、うん、そのね、うん、いやってあの脳は簡単なんですよ、イエスを言えるようにならないと。
そうですね、うんうん、難しいことではありますけどね。
そうそうそうそう、
うん、ということで、中学校の
こんなんでいいんかない
ただいた、一致団結って必要ですか、それも勉強の一環と思って、
はい、
頑張ってくださいという、ね、お答えいただきました。さあ、新しく先日岸田内閣が発足されてね20の閣僚ポストのうち女性が3人、
うん、
少子化担当大臣に野田聖子さん、ワクチン担当大臣堀内さん、デジタル担当大臣牧島さんと、3人
で、結構若い人だったよね、
1人、そうですね、
44歳
だったね、うん、牧島さんは、岸田内閣で最年少の閣僚ということで、うんうんうん、昨年の9月に発足した菅内閣で2人だけだったのに対して、まあ、1人増えた形ではあるけれども、閣僚に占める女性の割合が 10% から 15% 増加した。でも世界的に見ると依然と低い水準だとね、結構これ世界で酷評されてるようですが どうでしょうか。
どうでしょうか。
あの私自身その何ですかね、議員の女性の数が少ないから仕方ないことなのかなと思わんでもないですけれど、どうですかね。こう政治家の中で女性が活躍する場が少ないってどう見てらっしゃいますか。
ちょっと姫子さんからお願いします
。そう、女性が占める割合を、その割合をなんていうのもあれするんじゃなくてさ、やっぱり私たちは内容やでさ、それが女であろうが男であろうがちゃんとした内容してくれればいいんやって、それがなんか女がパーセントで悪いし日本は変やとかさ、そんな感覚自体がおかしいことであって、だから私は別にその何をしてほしいとかそのまあまあないけど、頑張ってくださいっていうだけ。
そうですね。たくさんのですか。
でも僕も大体姫子さんと同じなんですけども、なんか特に最近それを言われ始めたのかなともやっぱり思うので、なんかやっぱりまあジェンダーフリーとかいうワードとかもいっぱいね聞くようになってきて、それで余計その日本の議員さんの割合がもう目立ってしまうようになったから続かれ始めてるだけの話なのかなと思います。
テテルさんはどうご覧になってらっしゃいますか。
自分もさっき姫さんが言ってたような感じでほんまに内容かなと思ってて、割合だけで叩くっていうよりは、それこそさっき言ってたその牧島さんとかは最年少やけどデジタル担当大臣なんで、すごいまあまあ若い人が担当するのがあった分かなとか思ってたりは勝ちそうたところもあるんで、やっぱ誰を選ぶかみたいな、女性男性関係なく、誰を選ぶんが大事なんかなとは思ってました個人的に。
デジタルなんとかに60歳とか70歳の人になっても
お前に
生きるんかって思うもんな。
なんかまあまあ考えてはいるんかなとは勝手に思ってました。
そうですよね。確かになんかやっぱりそのジェンダーとかそういう LGBT とかね、言葉だけがやっぱり先走ってる気は、なんかやっぱり時間が経つとても否めないですよね。まあ、そんな世の中が今そこに注目している部分で、こうあえてこうしてほしいとかって実はあったりするんですか。
逆にさ、その、結局その男とか女とか言うて言うてること自体ですでにジェンダーフリーじゃないやな。もうその女の割合をどうたらこうたら言うて、世界がそれを測ってること自体でもうすでにジェンダーフリーじゃないし、ジェンダーフリーってやっぱり誰でもいいよっていう意味だよね。
うん、
ね、だからそれがその辺がなんか別に おかしい、逆にそっちの方がおかしいんじゃないかなって私は思うけど、
増やせばええんかって言われて、
そうじゃあみんな女にしたらいいよな。みんな女にして後ろで操る人がいればいい。
そう、卑弥呼みたいな。
そう、私あの思想もあの何やったっけ、高市さんで、
はいはい、
あの人になればいいなと思ってたの。
ああそうですか、
こんなん言ったらいいけど一番制作が面白くない人がなったよね。
なるほど。たくさんはどうですか。
あ、そのあれですよね、LGBT がーって言われるんですよね。特に普段の生活でなんか自分自身がこうだったらいいのにと思ったことがないんですよ、僕は。なんだろう、まあそれは多分今隠して生きてるわけでもないし、っていうことが多分響いてるとは思うんですけど、まあでもね、なかなか公表できない人たちにとってはもしかしたらもっとこうなったらいいのになっていう考えが多分あるので、でもそこって多分絶対交わらないところだと思うから、多分一生言われ続けるんじゃないかな。なんか誰もがそこに、ね、なんだろう、深く関心を持たなくなら、持つ、なんて言うんだろう、考えてしまう限りなくならんのかなと思いますね。
テテルさんはどうですか今のこの。
そうですね、なんか自分はそれこそタスクちゃんと同じような感じで隠してない、オープンなのでっていうところはあるんですけど、なんか自分大学の時とかは、あのオープンにしてたがゆえに隠してる人からの相談がすごい多かったんですよ。
ああそうなんですね。
なんかこうどうせそんなオープンにできるんとか、こうなんやけどどうやって出会ってるんとかっていうのをすごい相談を受けてたことがあって、それってやっぱ今も変わらせないと思うんですよ、そんなに。だからそれってやっぱりその政治としてなんかこうもっとオープンにしていけるような世の中になっていけたら オープンにすることを恥ずかしくないみたいな世の中なんて言っていけたらいいのになって思うことはあります。
なるほどね。じゃあそのお友達ご相談されたご相談されに来られた方にはそんな風な感じでお答えになっていらっしゃった感じですか？
もう基本的に自分は別に隠すこと隠さなくていいんじゃないっていうタイプだったから、うんうんうんうん、そうやって言ってたけど、うん、それでも隠したいっていうんやったら例えばこういう情報提供出会いの場だったらこういうところがあるよとか、
うんうん、
こういう友達とかおるから紹介しようかとかっていうのはしてました、
うんうんうん、なるほど。でも
まあ、それこそそんだけ政治政治って言うならな、マツコとかミツとかを議員にするんやけど、
ああそれ一人ぐらい
マツコさんがそうですね、議員さんだったらちょっと面白いかもしれないですね、うん、まあみんながみんなね、その分かり合えるってことは、うんうん、ないにしろ、ね、そこを理解するっていうか、その共にっていうことは大事なのかなっていう気はしていますね、うん、さあそんなお三方、この10月は何か大きなイベントとかあったの？
10月はね、いっぱい、もう目白押し、
うん、ぜひご
紹介ください。9日は、うん、まずあやかしの中のイベントですけど、
はい、
9日はビビちゃん、
はい、
クイーンのビビちゃんが来てくれます。ビビ、うん、で16日は、フェミニーナさん、
フェミニーナさん、はい、うん、
これは妖艶には出てもらったことあるけどお店は初めてです。
あ、そうですか、
はい、で23日は翔慶くんって、またゴーゴーの翔慶くんが来てくれます、はい、で30日はツバメくん、
ツバメさん、
はい、はい、が来てくれます、
うん、
でそれとは別に31日にちょっと妖艶のミニ版、
31日の日曜日
に15時から妖艶のミニ版をちょっとしてみたいなと思って、2時間だけですけど、
うんうん、
デジナ屋さんで、うん、15時から17時まで、
15時から17時
にで、はい、配信も、有料で投げかけていこうかなと思うので、
そうなんですね、はい、うん、これはまだまだ今チケット制とかですか？
配信はチケット制、
うんうん、
でもう来る人たちはもう入り口でお金を払ってもらうという形になります、
うん、
はい、まだ値段は決めてません。
すごい1ヶ月の間に盛りだくさんのイベントが。
キャストもまだ決まってません。
あ、そうなんですね、じゃあタスクさんと
この3人は出ますよ。
あ、そうですね、そうですか、
そうそう、ね、セシルはなんか終わったら帰るよな。
で
その後残れるもんたちはみんな残ってあやかしで遊びましょうっていう。
あ、そのまま引き続いて
17時から、そうそう、ちょっと間休憩して3時間ぐらい休憩して8時から普通にあやかし開けるので、
なるほど、
そこにゲストの人たちが残れる人たちは残りましょうっていう、そういうイベントです。
なるほど、
だから31日の夜がとんでもないことだ。
本番だ。
もうセシルは帰らなあかんけど、ね、
あ、そっか、15時の営業もこの1ヶ月の間になさってたんです
よ
ね。
そうそうそう、お昼営業
して、早めの営業、
うん、早めの営業もすごかったよ、みんなお昼から。だから普段、
うん、
仕事終わってから8時まで待たな
か
ん、5時で終わる人たちなんかはさ、これもそのまま来れる人たちが結構いるので、なんかこう新鮮な人たちが結構来てたよ。
そうなんだ。うん、そんな、あやかしさ、1ヶ月の間にものすごいイベントが盛りだくさん。
もうな、なんかイベントいっぱい組もうと思って、
うんうん、
もうね、
な、やるだけやってみようと、
うん、
文句あるなら言えと。
でも楽しみですね、これだけ。
そうですね、
ね、
うん、もうあやかしはピンチやけど。もうゲスト来ると大変や、
うん、そっか、その行き帰りもずっと、
そうそう、接待も大変やし、
うん、
ありがとうございます。
セシルさんとは31日にまたお会いできるということですね。
はい、そうですね、うん、31日の15時からの
15時から
出させていただく予定となっておりますので、はい、よろしくお願いします。
私も行けたら行きます。
はい、
どうでしょう。
あ、僕も、
うん、 31日まで終わりですね、
はい、タスクはそう31日はもう夜までいるので、
あ、そうなんですね、うん、スシューさんは2時間
最初の、そう
そうそうそう、そうですね、はい、できるだけおろうとは思うんですけど、うん、ちょっとスケジュールの帰りですけど、また帰ります
、次の日が仕事やもんな、
そうなんです、はい、
だから日曜日にすると月曜日の仕事の子たちがいるから、ね、残れへんのよ、
あ、なるほど、うん、うん、じゃあその日に来られてその日に帰られる感じですね、
そんな感じやな、かわいそうに
申し訳ない、いや、むしろ残れなくて申し訳ないです、
かわいそうに、
まあ、楽しみにされていらっしゃる方も多いと思いますが、またこの情報は、姫子さんのフェイスブック、
フェイスブックでもインスタでも、うん、あの、お店の来る人たちのやつ情報はもうどっちにも載ってるし、
はい、
LINE のタイムツリータイムラインにも載せてるし、
うん、
で、今のミニ用については今からキャストが決まった瞬間にポスター作ってまた売り込みしだすので、
はい、
インスタでもフェイスブックでもよろしくお願いします、
随時更新中です、
はい、
ね、組みました、
私食べるもんばっかりじゃないよ、インスタ
楽しそうなものがいっぱい持ってましたけど、ね、
食べるもんばっかりあげてるって言われるけど
いやでもね、本当にあれはちょっと行きたくなるお店ばっかりです
そうやろ、うん、だからちゃんとコラボを考えてくれればいいねって、今岩本さんで、
はいはい、
コラボで、
はいはい、
姫子プリンを、
そうなんですか、うん、
姫子プリンを、うん、ただプリンにあんこ乗ってるだけやけど
なかなかない組み合わせですからね、
そう、あんこプリンってなかなか
ない、うん、
あんこが得意な人は全然いいと思うと、
あ、でもあれあんこ苦手な人でも多分すごく美味しく食べると思う、
プリンが結構いいお味してるもんな、
プリン、いや、あんこもあんこも美味しかった、
それはもうメニュー化されてるんですか、
いやいや、今コラボの時だけ、
うん、
1個380円で、姫子ステッカーもついてます、
じゃあそのプリンが食べたかったらお店に、
あ、岩本さんに、木田の岩本さんに行ってください、はい、岩本屋行でラーメン屋行かんようにしてくださいね、
あ、
ラーメン屋に買いに行った人いるので岩本っていうのは木田におばんざい、
福井市
おばんざいとスイーツの店だった
っけ、うん、
和風スイーツの店、はい、岩本っていうのがあります
ね、岩本です。
そこで買ってください、
あんこプリン、
あんこプリン、
はい
今ちょっと売り切れてるので、
あ、そうなんですね、
人気、
うん、今ステッカー待ち、
ぜひ足を運んでみてくださいということで、あっという間にもう40分
ほど
としています、うん、
そういろんなお店もね、
うん、
姫子メニューを作ってくれて、
うん、
私がそのステッカーを貼ることによって売れるならしてほしいな、
うん、
一応少しだけ、
うん、
今のあんこプリンも少しだけ協力金をいただいて、
あ、なるほど、
一応LGBT のなんかいろんなことに使いますよという名目で、少しだけいただいてます、うんうん、じゃあ全然買ってね
再開したらぜひということでね、はい、じゃあ瀬州さん31日お待ちしております、
はい、よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします、今日はありがとうございました、
はい、ありがとうございます、
失礼いたします、
失礼します、
さあタスクさんと姫子さん、もう間もなく番組も終わりということで、このまま番組終了までお付き合いいただければと思いますが、
はいはい、
さあ、今日の朝生情報晴れ晴れ、谷岡ひとみが初めてお伝えしていきましたが、リスナーの皆様いかがでしたでしょうか、
今日初なんよ、
そうです、
あら
メインとして初でしたどうでした、大丈夫でした
あ、でも僕いつもあれ
ここに
ですよね、ですよね、はい、声が一緒だと思うんで
またぜひ遊びに来ていらっしゃってください、
はい、来月も来るみたいで、
あ、お待ちしてます
いいんですか、
ね、ですか
もうめっちゃ連泊ちゃい
ますお前もうそのままずっといたいね、
うん、
批判で一日から
寝れなくなるけど大丈夫ですか
そっか、
あの人は困るよ
応援者があ
の人が
今日
11月4日までいるみたいで、
ファンの方ですか、
あの大阪から駆けつけてくれてて
ありがとうございます、
いつもあやかしありがとうございます
たくさんのファンの方が
30日から4日まで泊まりらしいで
笑ということで番組もあと2分となりますので、はい、さあこのまま何事もなくね、
はい、
10月1ヶ月も入れてほしい、
うん、もこのまま増えるとね、うん、いければいいよね、
うん、
もうちょっとでもやっぱまだ片町から戻ろうと思ったら1年以上はかかると思う、
うんうん、なるほど、うんね、そんな片町を盛り上げようと日々頑張ってくださっています、田中井文子さんと今日はタスクさんをお迎えして、昼あやかしお届けしました。